鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお招きしまして、そのご活躍や元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組なんですけれど、今日はですね、ちょっと面白い人の紹介というか、私実は宇都宮共和大学というところで少し教えたりしてるんですけれど、その生徒さんのお父さんということで、小山にあります、レストランというか 和食洋食両方やっていらっしゃる海老のセンタさんというお店の代表の海老沼正義さんに来ていただきました。まあ、ご父兄の方っていうことなんですけれど、でその海老のセンタっていうのがどんな字なのか後でお聞きしますけれど、そんな縁で、出ていただくことになりましたけど、今日のタイトルは基本は手作りということでお送りしたいと思います。鈴木聡の栃木の元気。ゲストの海老沼さんのプロフィールを簡単にご紹介します。海老のセンタ代表の海老沼正義さんです。昭和22年に小山でお生まれになりまして、栃木工業高校から東洋大学の工学部電気工学科を卒業されて、その後コーヒーのお店やったりとかですね、その後クッキングスクールなどに通って、今の海老のセンタさんは、創業45年ということで、大山では有名なお店らしいんですけれど、ちょっとユニークなお父さんっていうか方なので、楽しみにいろいろお聞きしたいと思います。ということで海老沼さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そんなわけで、あの娘さんのね、あの海老沼舞ちゃんのご紹介で、まあ、そういうパターンもこの番組に出ていただいた方の紹介とか、
はい、
知ってる方の誰それとか、そういう形でつながっているんですけど、はい、ちょっと今日は一色の、
よろしくお願いいたします。
あの娘さんが言うくらいですか、よほどお父さん面白いんだと。
いやいや、そんなことないです。一生懸命生きてます。
一生懸命。で、その海老のセンタさんっていうのは、海老のはひらがなで、
はい、
センタは仙台の仙に太郎の田で、
はい、そうです。
海老のセンタという、これは何屋さんなんですか。
は
い、
もともとは私はコーヒー屋をやり、
はい、
焙煎をやり、
はい、
それに凝って一生懸命やってきましたが、
はい、
もう45年も前、それから10年間ぐらいコーヒー屋をずっとやったんですが、
はい、
その時点でコーヒー屋さんはこれからはどんどん増えると。
うん、確かに今増えてますもんね。
そうですよね。そんでもう今になってみれば、もうセブンイレブンに行けば自分の、うん、コーヒーが飲めるようなタイプになりますので、
はい、
私は今から30年前には、
はい、
将来はこういう形になるというふうに思ったもんですから、
はい、
それから洋食を習い、それでマックという洋食屋を作って、それを20年ぐらいやりまして、
はい、
それからその後に店の移動という土地の道路拡幅により、どうしてもその時の小山の駅近くのお店を移動しなくてはならなくなったもんですから、それで遠いところに移動しなきゃならないので、その時点では駐車場の大きなお店がないとこれからは営業できないという前提で、和食を習って現在の海老のセンター、親父が海老沼仙太郎だったもんですから、海老の仙太という名前をいただいて、和食と洋食ができるお店を作りました。
あ、最初先ほどお伺いしたんですけど、海老沼さん工学部出身で、
はい、
料理関係ないですよ。
はい、そうですね。
で、関係なくて、大学出てから最初 なんか普通のいわゆるメーカーさんに勤めた。
そうです、はい、
まあ、それは普通なんですけど、 それ割に早めに切り上げて、はい、コーヒー屋ってなんでコーヒー屋だったんですか。
それがですね、天皇陛下等にコーヒーを作っていてくださってる、
はい、
高島紀美子さんっていう方のコーヒーを飲ませていただける、はい、講習会で飲ませていただけることがあったもんですから、
そういう機会があったんですね、
はいはい、その時にそれまでのコーヒーというのは喫茶店で飲むコーヒーというのは、うん、もう作りたてではないもんですから美味しくないコーヒーをずっと飲んでたので、
はい、
私はコーヒーは嫌いだったんですけれども、その高島さんが作ったコーヒーはこれはもう本当に美味しかったもんですから、
はい、
それに凝りまして、コーヒーを自分で立てて飲む、最初は立てて飲む、うん、ということだけに専念したんですがそのうち焙煎まで全部やって、はい、自分で作ったコーヒーを飲むという、
はい、
それでお客さんに提供するということで非常にお客様には可愛がっていただいて、いいお店が2軒作れたもんですから、で先ほど言ったようにその時点からこれからの将来はコーヒーだけではやっていけないという気持ちが強くなったもんですから、
うん、
洋食を習い、その後和食を習って今に至っております。
まあ、コーヒー屋さん10年ぐらいされたってことで、
はい、そうですね、
まあ、それはそれで先駆けっていうか1970年代ってことですからね。
そうですね、
今でこそコーヒー皆さんね、
そうです、
自分で焙煎してなんて人も出てきてますけど、その本当の走りですね。
そうですね、
でそれをちょっと先を見越して今度洋食だと。
そうです
ね、でも今までのキャリアで料理学校行ってないですよね、
はい、
これはどうしたんですか。
ですね、私タバコを吸わないもんですから、
あ、はいはい、
人のに他の人に比べて味覚がするんですね、
はい、なるほど、
はい、塩の味、そういうものの、はい、幅が かなり狭く、この味はこの塩の味で決まるんだということが、
あ、舌が鋭いんですね、はい、なるほど、
そういうことができたもんですから、
はい、
プロの作ってくれた、私ではないプロが作ってくれた、日本で有名なプロが作ってくれた料理を、はい、いただく時があっても、
はい、
それは味覚としてこの味とこの味とこの味が入っててっていう感覚が得られるようになったんですよ。ですから
すごい、
後で自分でその料理を作るというチャンスがあった時にも比較的それに近い状態でお料理が作れたもんですから、
まあ、確かに料理の切ったり茹でたり炒めたりっていうのはまあ物理的な作業なんですけど、舌だけは科学的な作業なので、何がこれをこの味を出してるかっていうのは、
はい、
それでもともとの工学系の実験や体質が出てきたってことですね。
もうそれはもう高校と大学で実験ばっかりずっとやってたもんですから、
はい、
もう組み立てが自分の中で当たり前のようになってるもんですから、
はい、
組み立てをしてってその結果が料理だというだけで、その結果が機械だというわけではないだけで、
はい、
全く同じパターンです。
なんかお話をお聞きしてると、ちょっと前に音羽シェフが出ていただいたんですけど、
はい、
音羽シェフと同じようなことを言っているのですごいなっていうか、まあ、組み立てなんですよね。
はい、そうです。
なるほど。でその今のエビノセンタさんは、
はい、
場所はどの辺にあるんですか。私小山に最近よく行くんですけど。
ありがとうございます。小、はい、山とい っても
小、
はい、山と茨城県の間の鬼怒川のすぐ近くの、
はいはい、
ふくらというところにあります。
ふくら、はい、
地の利は不便なとこなんですけれども、うん、電車等の 地は不便なんですが、逆のことを言うと、はい、車で移動する場合は小山から行くのは遠いんですけれども、
はい、
逆に下館とか上の川とか、
はい、
関城からお見えになるお客さんにとっては車で利用ですから
なるほど。
そうすると10分15分で私のお店に来られるもんですから、すごく便利。その場所を探すのはですねまた言ってしまうとあれなんですけど、
はい、
私もともと 飛行機もやってたもんで、モーターグライダーっていう飛行機をやってたんで、その飛行場が私のお店のすぐ近くにあるので、そこからいつも飛んでたので、
はい、
あの上から地の利を見て、
はい、
あここならば四方からお見えになるお客さんが距離的には遠いんだけれども車で来る場合は近いと、そういう場所を選ばせていただきました。
なんか航空自衛隊であのそういうことですよね。その戦略的地理関係を分析して、
そ、はい、
あでその結果ってことは結構あの団体さん、あの大きな人数のバスとか、
はい、
いろんな行事なんかで利用が多いですか。
はい、私どものお店ありがたいことに、
はい、
ご法事とかお祝いとか、はい、そういうお客様がすごく多くて、ご法事ですと1回に1日の間、例えば11時から2時ぐらいの間、
はい、
同じ時間帯であっても5組程度ができるもんですから。
あ、じゃあ広いお店なんですか。
広いんです。敷地が1200坪あります。1階の収容人員が200から250人ぐらい収容できますので
じゃあ結婚式できちゃいますね。
そうですね。
あ、そうなんです
か。何回か結婚式もやったことあります。それは私どものがやりたいと言ってるんではなくて、お客様がこの店でやらせてくれということで、はい、私どものお店、作り方が変わってまして、
はい、
洋食系のお店がログハウスで、
はい、
和食系は和風の建物で、それが、はい、両方がドッキングしているようなお店なので
よく、あ、今度行ってみますね。
ありがとうございます。
そうなんですか。それもじゃあある程度シミュレーションして、
はい、
社長の思惑通りになったってことですね。
はい、でも思惑というのは、
はい、
あの場所が田舎なもんですから、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが、
はい、
お孫さんを連れてお食事に来るチャンスがすごく多いんですよ。その時にお孫さんたちはハンバーグとかスパゲティを好みますけれども、はい、おじいちゃんおばあちゃんがお寿司とかうどんとかお蕎麦とかというものを選んでも同じ席で食べられるというのが基本です。
ファミリーレストランってそうですよね。
はいはい。
でもファミリーレストランはあの正直同じ味だけど、
はい、
エビのセンターさんっていうのは1店舗ですよね。
そうです。
なんかすごい考えたら考え尽くされてる社長、やっぱ凝り性なんですね。
もうコーヒーについても凝り性、お料理についても全部手作りで、地場の野菜をできる限り使って、うん、それに季節感のあるものを作るというのが基本なんで、お客さんに出すときはニコニコしながらお料理出てますけれども、はいはい、裏でその料理の作り方を検討してるときはすごく皆さんうちではまるで揉め事をしてるかとか。
あなるほど。あ、真剣だからね、はい、そうなっちゃいます、はい、あ、そうですか。
はい、
まあ、最初からその、あ、養殖って言われたんで、
はい、
エビを養殖してる、
はい、
あのよくあの海産物センターみたいな、
はいはい、
でも海産物センター鬼怒川っぺになってもなちょっとなみたいな、そういうことですか。
はい、
養殖を極めて、
はい、
その作り方材料も、
はい、
あの地元のものをやっぱり使うようにされてるわけです
ね。はい、それやっぱり地元の方喜びますからね。
あ、
地元のものを使うというのは。
じゃあそのエビのセンターさんっていうのは知る人と知る地元の人はもう定番になってるって感じなんですね。
ありがたいことですよ本当に。
なるほど。ちょっとあの謎がどんどん解けていくんで面白いです。
ありがとうございます。
まあ、突然なんですが、
はい、
この4月から出ていただいた、
はい、
ゲストの方のお好きな曲、これを聞くと元気になるんだという曲を1曲おかけしているんですけど、
はい、
海老沼さんは山口百恵さんのいい日旅立ちを、
はい、
お聞きいただいた上でちょっとその後この言われを聞きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、
thank you.
ということで、山口百恵さんのいい日旅立ち、これはあの谷村新司さんの作詞作曲ということで、はい、ちょうどその時代なんですよ、社長はね、
はい、
あの別に山口百恵ファンではないんですね、
山口百恵が若い頃から好きだったということではなくて、
はい、
作詞家の阿久悠さんという方が、はい、山口百恵さんのそのどういう努力があって、うん、こういうふうに売れるようになったんだというものすごい努力家で、他の3人娘の中で1人だけ売れなかった時に、
はい、
ものすごい努力をしたんですよという話があの NHK の番組のラジオ番組の中にあって、うん、
はい、
あそういう私の気持ちと同じその頑張ってこういうふうになったんだということが好きで、うん、それから、山口百恵の曲を聴くようになったもんですから、多分10年ぐらい前からだと思います、うん、だからもともと山口百恵が好きだったということではありません。
なるほど、
はい、
でそういうね、はい、曲との関わり方があるんだなっていうか、あのやっぱり人間努力するものだなっていうか、
そうですよね、
よくあの山口百恵さんって、私今住んでいる町、山口百恵さんが住んでる町に住んでたんで、
はいはい、
よくスーパーでお見かけしましたね、
は
い、普通の方になっていて
で
二度と出ないってのはやっぱりいいですよね。
そうですよね、
21で辞めてるわけですからね、
もうその時のままですからね、
そのままなんで、あの突然出てきてややこしいことにならないようにあの、まあ、もう息子さんがデビューしてますからね。
そうですね、出てますね、
はいはいはい、まあ、そんないい日旅立ちをお送りしましたけれど、今後その今の海老沼さんのこだわりはよく分かったんですけど、
はい、
今後あのこのお店って今45年ということ で、
そうです、
ね、もうすぐ50周年ですね、
はい、そうですね、
栃木放送とそんなに変わんない歴史なんですね今後どんな風にこのお店はやっていこうということでしょうか。
もう少しその手作りの味というか季節の味というか、はい、そういうものをに求めていって、和食系は和食系のものをやっていきたいと思ってます、はい、それと洋食系の方はこちらの地方では、
はい、
牛のですね、
はい、
サーロインとかヒレとかというものは皆さん味非常によく分かってるんですけれども、
はい
はい、それ以外の部位については、はい、あのどうしても、食べ慣れてないというか、うん、そういうふうに使いこなしてないといった方がいいか、
うん
うん、そういうものがあるもんですから、
はい、
地方ですとどうしても売価売り値が、
はい、
あまり高くては皆さん喜ばれないので、うん、低い値段で例えばハンバーグの味を上げたり、
はい、
あとビーフシチューの味を上げたり、そういうことができると思っても今や本当に奮闘中です。
あ、そのサーロインとかヒレとかは、うん、まあ、一般 にあのいわゆるステーキハウスで出て、
そうです、
で焼肉屋さんだとちょっといろんなものは出ますけど、
あの焼肉というのはただ単にここただ単に怒られてしまいますけど肉をカットしてタレをつけてという、うん、
まあ、そういうものですよね、
単純ですよね、
はい、
じゃなくてやはり私のものハンバーグはものすごく喜ばれて今現在も売れてますけれども、
はい、
それ以上にもやはり研究をすればもっと美味しいものができるんじゃないかと、それ以外の先ほど言いました部位に関しても中とかそういうふうに手を加えた結果、うん、もっと美味しいものというイメージのものを料理は 今やってます、準備してます。
あ、そこがちょっと、そこまでは普通、まあ、あの変な話、料理人としてずっとやってきた人にはない発想なのかもしれないですね。
なんだから次から次ってやりたいものが出てくるもんですから、あのその部位について、例えば、ランプとか内ももとか外ももとか、うん、はい、そういうものがたくさんありますけれども、はい、どうしても地方はそういうものを使い切ってないんですよ。
なるほど。それはあ、すごいこと。あ、そうですか。
はい、
あ、それまあ、なかなか調理の仕方がそこまで進んでないという、うん、だからことでしょうか。
焼肉としてはできてるんで、
あ、まあ、焼肉は焼けばいいわけですからね。
そうですね。こんなこれ、そういうのことで言うと怒られちゃいますけど、はい、それ以外の料理の仕方でそのところをうまく使ってる、完全に使いこなしてるというイメージはないと思うんですよ。
なるほど。
ですから、知らない味がたくさんあるんですよ。
あ、知らない味が、あ、それやっぱり味覚のやっぱりあのスペシャリストなんで、
おかげさまで、さっき言ったようにタバコを吸わないと、その味覚だけは一人でいいもんですから、うん、それをどうにかお客さんに召し上がっていただけるようにと。
これからはその、 あの牛肉の部位ではどこがおすすめですか。
ハンバーグを作るのには、はい、スネという肉が一番硬いんですよね。硬いんですけど、それは味は濃いんですよ。
あ、スネ、あ、
これはもうハンバーグたくさん作ってる方の中で当たり前の、
あ、そうなんですか、
はい、話なんですけど、だからそこがあのスネが一番硬いようなイメージのところで、逆にヒレが一番柔らかい、うん、ところのイメージで、はい、その間にそれこそ体中、
うん、いろんなとこがありますもんね。
あるわけですから、はい、それをいかに使うか。
あの最初戻りますけど、エビ料理じゃないわけですよね。
エビ料理もね、
エビ料理も
和食の方のエビ料理は私どもでは、エビだけでも8種類ぐらい使ってます。
8種類。
はい、ですから、もう皆さんはエビのセンターというとエビのセンターだと思ってるんですよ。
そうです、エビの魚介センターみたいに、はい、でもないんですけど、
とにかくエビはたくさんあります。
あ、じゃあそれはエビ沼さんだからエビのって言うんですよね。
そうです、はいはい、
そのネーミングのちょっと、あのなんか言われが面白くて、みんなそういうふうに誤解するだろうと思ってわざとつけてるんですよ。
いいえ、そんなことないです。お店に入ってきて、はい、父の家が飾ってありますので、はい、そこにエビ沼仙太郎ですって言うと、ああ、これから撮ったんだと。
ああ、別に誤解を招くようにわざとやってるんじゃなくて、はい、社長はまっすぐにただやってる。
そうです、
お父さんを尊敬して。
はい、
エビのよで養殖だからね、さっき言ってエビを養殖してるにはしてはどこでやってるのか。エビの養殖はしてないですよね。
すいません、
は
い、
それはエビは仕入れてるけど、
はいはい、
その味にうるさいので、はい、いろんなこの種類を、
そうです、
で料理を毎日研究して。
そうですね。
じゃあ料理研究家でも
いいです。そんなことないですよ。やはり味覚が良くて見た目が良くてというのは、私は味覚に対しては敏感ですけど、
はい、
見た目については私はあんまり鋭くないので。
ああ、なるほど、なるほど。
うちのやつが、まあ、おかみなんですけれども、はい、が見た目に関してはこうしましょう、ああしましょうという、だから二人三脚です。
じゃあそういう合わせ技で、
そうです、
エビのセンターというブランドが地域に愛されてると、
は
い、
そうです。
わかりました。なんかまずこれ行ってみないと、まずお父様の家に挨拶しないといけないと思うんで、でこれ、まあ、場所はふくらっていう場所なんですけど、
はい、
ホームページとかは特にないということなんで、
はいはい、
じゃあ今の話が分かり、まあどんなとこなのかっていうのを行ってみたい方のために電話番号だけ紹介しておきましょうか。
はい、
029634-0588、
はい、そうです。
あ、覚えやすいです。
一応言っておきますが、小山市ふくらなんですけれども、はい、市外局番は 勇気になっております。これはそうだ、この地域は全部が勇気なんですよ、もともと絹織物を作ってたところなので、勇気の問屋さんとの関係があるので、はい、その地域は全部0296なんです。
わかりました。ちょっとと思われた方いらっしゃると思うんですけど、結城の局番ですけど、小山市福良にあるエビのセンターさんで、はい、エビのセンターじゃありません、はい、ちょっとその説明がよくわかりましたので、はい、最後に何か一言、お客さん、これから来たいと思った方にメッセージあれば。
はい、土日どうしても私どものお店宴会が多くて、はい、お休みになってしまうというか、はい、お客様がいらっしゃっても入れないということが多いもんですから、前もっていてお電話いただけると非常にありがたいです。入れるとか入れないということもありますし、はい、席のご用意等もできますので。
わかりました。
申し訳ございません。私ものわがままで悪いんですが。
何よりのことなんで、はい、じゃあこの番号に電話して私も一度お邪魔しますので。
はい、ありがとうございます。お待ちしております。
本日はエビのセンターの、代表でいらっしゃいますエビ沼正義さんに娘さんの、ご紹介で出ていただきました。謎がいろいろ解けて今度伺うのが楽しみになりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、というわけでエビ沼さんでしたけど、その名前が不思議だなと思いながら、どんどんその謎解きが聞いていくうちに引き込まれてって、なんかもう頭の中でその情景がいっぱいになってるんですけど、そういうことを別に狙ってないで真面目に味を追求していたからこそ地元の人の定番になってるということで、これちょっと飲食店、いろんな飲食店ありますけど、大変経営上参考になる事例だったんじゃないかなと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。飲食店が大事なのは農家とつながってる、漁場とつながってるっていう、そこに飲食店がコーディネーターとしてこういうものあるよというのを受け取って還元してるっていうのは、まさにこの地方創生の一つのキーワードになるのかもしれないなと思った回でした。鈴木聡でした。